おはようございます。すいません、ちょっと風邪をひいてしまいました。朝そんなんなかったんですけど、だんだんとちょっと熱が出てきたみたいで申し訳ありませんが、ちょっとお聞きづらいかもしれませんが、すいません。一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひととき豊かに祝福してください。御言葉から私たちを教えてください。すべてを御手に追い出してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。すいません、ちょっと本当朝起きたときはそうなかったんですけど、ちょっとだんだんと、なんか熱が出てきているような感じを受けます。今日49章なんですけども、49章からイザヤ書が、新しい部分になってきます。で、49章以降、偶像に関するメッセージとかですね、キュロスに関するメッセージは消えていきます。そして将来への慰めっていうのが主体となってきます。そしてバビロンから出るとかいうことよりも、エルサレムにとどまることが強調されていきます。そういう意味で49章というのは新しい段階に入っていきます。で、今日はこの49章の中からいくつかの御言葉をピックアップして見ていきたいと思います。で、まず、1節から3節をお読みいたします。島々よ、私に聞け。遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいた時から私の名を呼ばれた。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私をかくまい、私を研ぎ澄まされた矢とし、主の矢筒の中に私を隠された。そして私に言われた。あなたは私のしもべ、イスラエルよ、私はあなたのうちに私の栄光を表す。で、イザヤ書っていうのはまだバビロンに捕囚される前なんですけれども、バビロンの捕囚から帰ってくる時をなんかこう予言をされています。それで、3節にあなたは私のしもべっていう言葉があります。マスクつけた方がいいですね、はい、で、あなたは私のしもべとありますが、しもべっていうのはここでは直接的にはイスラエルを指していきます。で、イスラエルが私のしもべとこうなるわけですけれども、で、イスラエルというのはですね、イエス様を指すことがあります。で、ホセア書にですね、有名なところなんですけど、ホセア書にイスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出したということがあります。で、マタイのそれがですね、2章の15節にイエス様が、生まれた時に、ヘロデがイエス様の命を狙ってたので、エジプトに逃げますね、ヨセフとマリアとですね、イエス様がエジプトに逃げます。で、そのところがですね、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであったという言葉があるんですね。で、ホセア書のイスラエルが幼い頃私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出したというのはイスラエルのことなんですけれども、その言葉の成就というのが、これはイエス様がエジプトから出てきたという、エジプトからまた戻ってくる、そのところがホセア書の成就だということです。つまりここでイスラエルとイエス様というのがリンクしているわけですね。だからイスラエルということはイエス様ということも旧約ではあるということです。するとこのしもべと言われているイスラエルよというのがありますけれども、で、これはイエス様のことを指すだというふうに取れるわけです。で、6節見ますと、6節の一番最後の方に、 私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとするという言葉があります。でもちろんこれは直接はイスラエルですけれども、でもやはりこれは新約においては誰のことかというとイエス様のことを言っているわけです。ですからイエス様ご自身がここでしもべとして呼ばれているということです。でイエス様が神様の栄光を表すお方として実はここで書かれてあるということですね。だからイエス様自身が国々の光となって地の果てまで私の救い、神様の救いをもたらすものとなっていくということです。でこのようにですね、イエス様ご自身も父なる神の栄光を表すために来られたんだというふうにこう言ってるわけですね。そうすると私たち自身はどうかっていうことです。で私たち自身も神様の、私たちを通して神様は栄光を表そうとされている。イエス様だけではなくてイエス様を信じる私たちをも栄光を表すものとしようとされているっていうこと、私たちを通して神の栄光が表されたということですね。そうすると私たちは神の栄光を表すものなんだということが言えるわけです。で聖書にですね、コリントの手紙にこういうことがあります。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいということがあります。食べるにも飲むにもということは私たちの生活の中で最低限のことです。生活していく上で最低限は食べること飲むこと、それさえも神の栄光を表すためにしなさいというならば、全てのことにおいて私たちは神の栄光を表すために生きる。で、神の栄光を表すために生きるというのが神によって作られた人の目的です、ね、私たちは自分のために生きるのではなくて神様の栄光のために生きるのだということを覚えることが大切です。だから私たちは仕事をするにも勉強するにも全てのことにおいて神の栄光のためにするんだということです、ね、子供が、小さい子供が何のために勉強するんだって言われた時に親はいろんなこと言います。将来のためとかね。でもクリスチャンは何のために勉強するのか、神の栄光を表すためだということです。何のために仕事をするのか、神の栄光を表すためだということですね。だから私たちは全てにおいて神の栄光を表すものだということです。じゃあ神の栄光を表すというのはどういう時にかということですね。ちょっとヨハネの13章を開けていただけますか。ヨハネの福音書の13章31節、ヨハネの福音書の13章の31節、ユダが出て行った時イエスは言われた。今人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光を受けになりましたってなんですね。でこれはどういうところかというと、ユダが裏切って出て行ったところです。でユダが裏切ってその最後の晩餐をやっているところから裏切って出て行ったんですね。そうするとですね、そのユダが裏切って出て行った理由は何かというと、イエス様を売るためです。だからユダに裏切られて、これからイエス様は捕まっていく、受難を受けるわけですね。でもそのところでさえも人の子は栄光を受けっていうことが出てくるわけです。それさえも栄光になっていくっていうことです。裏切られたところでさえも神の栄光になっているってことですね。だからユダがイエス様を裏切って出て行ったってことは、人間的に見るならば最悪の時なんですよ。人間的に見るならばイエス様これが捕まっていくわけですから最悪の時です。でもその最悪の時にさえも神は栄光を表すんだということです。 だから人間的に見るならばですよ、イエス様にとってみたら、これから捕まって裁判を受けて十字架につけられて殺されていく、そういう時にも神様はそれさえも神の栄光を表していかれる。ならば私たちにとっても神様の栄光を表すっていうのはどういうことかっていうのが、やっぱりそういうところから教えられるんだと思います。神の栄光を表すというのは、全てうまくいったら神の栄光が現れるわけではないわけですね。わけではないというか、全てうまくいかないと神の栄光は表されないということではないということです、ね、だから私たちの仕事が全部いったから神の栄光が現れた、私たちのやったことが全てうまくいった、私が祈ったことが受け入れられた、だから神の栄光だっていうことだけが言えるかなということになってくると思います。最悪、人間的な最悪な時でさえも神の栄光は現れるんだということです。じゃあそれどういう時かというと、イザヤ書に戻りますけれども、49章の4節見ていきますと、4節ですね。しかし私は言った、私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく自分の力を使い果たした、それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報いは私の神と共にあるっていうこともあります。私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく自分の力を使い果たしたという時が私たちにもあるのではないでしょうか。無駄な骨折りをしてしまった、無駄な骨折りをしてしまった、いたずらに虚しく自分の力を使い果たしてしまった、何かこうやったことが全て無駄だったと思う時がある。でもですね、それさえも4節の後半に、それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報いは私の神と共にあるっていうことを言ってるんですね。時として私たちは神様のために一生懸命働いても何の結果も得られない時、一体何のためにやってきたのか、全ての働きが無駄ではないかと思う時があります。しかしそれが神様の栄光のためならば必ず報いはあるということです。でさっきのユダが出てきましたけども、その後イエス様は弟子たちにも見捨てられてきます。一人しか残らないんですね。ヨハネしか残りません。普通それで見るならば、人間的に見るならば、今までやってきた結果ヨハネしか残らないんです。弟子たちはみんな逃げていくわけです。私たちはそういう結果だけ見ると、今までやってきたことは無駄ではなかったのかと思います。虚しい時間を使い果たしてしまったのではないかと思います。でもそうではないって言ってるんですね、聖書は。だから私たちは何のために働いたかっていうことです。結果ばかりを見てしまうんですね。で、結果ばかりを見てしまうのはこの世の考え方です。この世の考え方は常に結果を求め、結果が良ければ全ていいんだ。でも聖書はそう言ってなくて、結果がどうあろうとも、あなたは何のために働いたかっていうことを神様は求めておられるということなんだ。だからたとえ一人しか残らなくても、ヨハネさえももしいなくなって誰も残らなかったとしても、主のために私たちは働いているならば、そこに報いはあるということです、ね、結果だけを求めていくならばですよ、私たちは本当にこう何のために働いて、結局これしかなかったならば、一生懸命やったけども教会結局誰も残ってしまう、問題が起こって教会誰も一人も残らなかったと思ったならば、私たちは一体何のためにと思ってしまいます。でも神様のために一生懸命働いて働いて働いての結果であるならば、 神様がそれを許されているならば、私たちは結果を見るんではなくて、神様のために私たちは何を今までしてきたか、私は主のために働いてきていくならば、そこに必ず報いはあるんだということを私たちは信じていくということが大切なんだと思います。以前にもちょっと話したことがあるんですけども、ある教会にですね、ある教会に、教会に先生がいて、そこに若い青年が行くんですよね。でその教会の先生が、さあロボ伝道に行こう、ある町に行って、もうこの頃ロボ伝道ってあまりしなくなりましたけども、町の角に立って神様のことをずっと話していくわけですね。で先生がこう一生懸命話すわけですね。でその若い人が一生懸命そこでチラシを配りながらね行くわけです。ところが誰も聞いてくれない、誰も話を聞こうとしないですね。で周りでは小さい子供たちがアーメンそうめんひやそうめんしてバカにしていくわけですね。で結局誰も一人も話を聞いてくれなくて、帰った時にその先生が、さあ感謝の祈りをしようって言うんです。でその若い人は、感謝の祈り、感謝の祈りですか、誰も聞いてくれないじゃないですか、誰も話聞いてくれなかったじゃないですか、子供たちはバカにするし、それでも感謝の祈りするんですか、その通り伝えられた、話すことができたってことで、やはり私たちは感謝の祈りをしよう、それで感謝の祈りをするわけですね。だからこの若い人にとってみたならば、何も結果がなかったから、どうして感謝しなければいけないんだと思ったわけですね。で長い年月が経って、その若い人はやがて牧師になります。ある教会、他の教会の牧師になります。でそこにやはり若い新学生がやってきます。で若い新学生がやってきて、その先生のもとで働くわけですね。でその時に、君はどこから来たのって言ったら、あの町ですって言った時に、あの町ね、確かあそこで私もそこの先生と一緒に路傍伝道でたけども、誰も救われずに何も結果的に何もなかったというふうに言ったら、その若い青年がね、先生実はあの時のアーメンそうめんひやそうめんって言ってバカにしていた子供の一人ですって言ったんですね。だからそこにやはり信じる魂があったわけですよ。だから私たちはただ目の前の結果だけ見てても何もなくても、主のために働くならばそれは神の栄光を表すことであって結果ではないんですね。だここにあるように、4節にあるように、私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく自分の力を使い果たしたと思ってしまっても、そのことを神様はちゃんと見てくださっている。神の栄光を表すっていうのは、何かこう結果を求めてそればっかりではなくて、主のために私がどれだけ働くか、全てのものは神様が結果を表してくださるということですね。私たちは自分の期待通りにいかないと何もないと思ってしまいます。たくさんの人に喜ばれ、たくさんの人が救われ、たくさんの人が最後までついてくることはあまりない。そんなに今教会の中ではですね、そういうことがなくても、でも私たちはあんなに頑張ったのに、あんなに苦労したのに、あんなに資金を費やしたのに、何の結果も得られないと思うことが多いわけです。でも何のために私たちはやっているかっていうことを、それに考えていかないといけないんだと思います。もし神様の栄光のために全てを捧げてやっているならば、神様はそれを無駄とはされないということです。で7節見ていきます。7節に、イスラエルをあがなう方、その聖なる方、主は人に蔑まれているもの、国民に忌み嫌われているものに、支配者たちの奴隷に向かってこう言われる。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。真実である主、あなたを選んだイスラエルの聖なる者のゆえにと言っています。 イスラエルをあがなう方、その聖なる方、主は人に蔑まれているもの、国民に忌み嫌われているものに、支配者たちの奴隷に向かってこう言われる。つまり蔑まれて嫌われて奴隷とされている人たちに対して、これはイスラエルのことです。そのイスラエルの人たちに、やがて王たちはあなたたちにひれ伏すようになるということを言ってるわけですね、ここで。ですからここでは今は苦しくてもやがて神様によってあなた方は回復するって言われるんですね。で、これどういうことかっていうと、捕囚っていうのは70年あったんですよ。バビロン捕囚は70年あったんですね。で、70年って言うと、私今69歳ですから、私が生まれて今に至るまでずっとバビロンで捕囚されてたわけです。囚われの身であったわけです。そして苦しい生活をしていたわけです。普通そういう生活をしていくとどう思うかというと、それは14節に飛びますけども、14節にですね、しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたというわけです。70年間も苦しんでいくときに、70年間も何も解決がないときに、やはり私たちは、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと思ってしまうわけです。私たちもこの苦しみが長く続くと、主は私を見捨てられたんではないか、私を捨てたのではないか、もう私のことなんか何も思ってないんではないかと思う時があります。ところがその後15節と16節にそうではないということがあります。ここで主は2つの例えを持っていつまでも愛しているということを告げていきます。で、1つ目の例が母親の愛です。15節、女が自分の血のみ子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れないとあります。おそらく人間の愛を表現する上で母と子の結びつき以上に強いものはないと思います。母親の愛というのは理論を超えています。だから親バカとかね、言われますよね。そのぐらい母親は子供のことを考えています。吉田松陰って知ってますかね。吉田松陰っていう幕末の人です。長州、今の山口県ですね、山口県の山口市に吉田松陰松下村塾っていうのを作って、そこから高杉晋作とかですね、いろんな明治維新を起こした人が出てくる人です。で、吉田松陰という有名な人がいますけども、あの人は、何でしたっけ、殺されていくんですね、捕まって殺されていきます。で、その時に、彼が読んだ自省の句っていうのがあるんですね。で、彼が読んだ、吉田松陰が読んだ自省の句、親思う心に勝る親心。子供が親を思うでしょ、その心に勝る親心です。子供がどんなに親のことを思ってもそれに勝る親心があるっていう。で、自省の句なのでね、ここでは終わらないんですね。今日の訪れを何と聞くらんっていうんです。吉田松陰という人が自省の句を殺されるっていう時に読んだ歌が、親思う心に勝る親心、今日の訪れを何と聞くらんっていうと読んだんですね。で、吉田松陰っていう人は安政の大獄で捕まって処刑されます。で、この言葉の意味は、子供が親のことを思う気持ちよりも親が子供のことを思う気持ちの方がはるかに大きいものですという意味なんですね。親思う心に勝る親心。ただそれなのに今 自分の子供が処刑されるという知らせを聞いて、親はね、どんな気持ちになっているだろうかっていう意味です。親を思う心に勝る親心、今日の訪れを何と聞くらんっていうですね。これは子供が親のことを思った歌ですけれども、でも親っていうのは本当に子供が思う以上に親は子供のことを思うんだという、そういう言葉ですね。ただですね、それほど親子の愛っていうのは母親と子供の愛は強いんですけれども、ただいつもかというとそうではないということですね。悲しいことにそんな母親でも自分の子供を見捨ててしまうこともあるということです。第二列王記の6章にはですね、北イスラエルの首都のサマリアがアラムという隣の国によって包囲された時があります。でその時ですね、アラム、その北イスラエルの王様が歩いていると一人の女の人がやってくるんですね。で王様にお願いするんです。で何だと聞いたら、もう包囲されていてですね、アラムという国にそのサマリアの町が包囲されていて、もう食料がなくなるんですよ。食べ物がなくなるんです。その時に二人のお母さんがいて話し合うんですね。で今日一人の人の子供を食べよう。で二人で一人の母親の子供を食べたんです。じゃあ次にはあなたの子供を食べようって言った時に、そのお母さんが自分の子供を隠した。王様どうかしてくださいと訴えてきたんです。で王様それ聞いたらすっごい嘆くんですね。でその後神様は奇跡によってそのアラムを追い返してしまっていきます。でその後4人のサラートに侵された人が、もうどうせ知るならアラムの敵の国に行ってみよう、敵のとこ行ってみようと思って敵の陣営に行ったら、もうみんないなくなってて食べ物がいっぱいあるわけですね。で彼は食べた時にこのことをね、自分たちだけじゃダメだ、国にも知らせようと言ってみんなが行ったという、そういう記事があるんですけども、母親がどんなに子供を思うことがあったとしても、でも完全ではないということです。ところがここで言ってるのは、この15節にあるのは、女が自分の血の身子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、それほど母親の愛は強いですよ。たとえ女たちが忘れても、そういう子供をとっても愛する母親が子供のことを忘れることがあったとしても、この私はあなたのことを絶対に忘れない。その母親と子供というその二人の愛というものを比べても、私の愛はそれ以上に強いんだよということをここで言っていくわけですね。で16節には、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだとあります。刻むってどういうことでしょう。これは、ね、入れ墨を入れるということです。で当時もう入れ墨はあったんです。日本もそうですね、もう昔から入れ墨を入れる習慣というのはありました。で特に古代においてどういう時に入れ墨を入れるかというと、結婚する時、花嫁花婿がそれぞれが自分のものであるという印のためにこう入れ墨をつけたりするんですね。それとか奴隷がですね、主人のものであるということを証明するために、その奴隷に入れ墨がつけられるわけです。でこれは私のものだっていう、そういう意味でつけられたわけですね。でも今度は神様が、私の手のひらにあなたを刻んだっていうことは、もうそれを刻むっていうことはもう取れないわけですね。それほどまでに私はあなたのことを思っているっていうことです。でもそれほどまでに私はあなたのことを永遠に忘れることはない。だから14節で、主は私を見捨て、70年間もずっとその補習の苦しみにあっているときに、もう主は私を忘れたのではないか、いや私はどんなことがあってもあなたを忘れないんだと言ってるわけです。ましてですね、イエス様は十字架にまでかかってくださったんですね。でイエス様の手のひらには釘の跡があるわけです。釘の跡が刻まれているわけです。それほどまでに私たちのことを愛してくださっているんだということをここで言っているわけですね。なぜ私たちは主が私のことを見捨てたと思ってしまうかということですね。
それは死を見ていないからです。もし私たちが死を見上げることがあるならば、イエス様を通してされたほどの愛が私たちに愛なる愛あるならば、なぜ私たちを見捨てるだろうかということになるわけです。イエス様の十字架に私たちの名前が刻まれているわけですね、釘の跡で。そのような方が私たちのことを忘れることがあるだろうか、それは絶対ない。だからこの7節でね、イスラエルは蔑まれ、忌み嫌われ、奴隷になっているわけです。もうそういう状態になるとですね、もう神様私のこと忘れたんではないかと思ってしまうわけです。でもそんなことは絶対にないっていうことを言っているわけですね。で次に8節ですね。8節の言葉を見たいと思います。主はこう言われる、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日に私はあなたを助けるとあります。70年という年月はイスラエルにとっては本当に長い年月だったと思います。でも神様には時があるということです。時があるんだ。私たちを助ける時があるということです。私たちが神様によって救われる時があるんだと。長い長い年月をかけてずっと祈っていてもなかなか祈りが応えられない。でもそれには時がある。それが恵みの時に私はあなたに答え、救いの日に私は助けるということなんですね。じゃあ私たちはそれを思う時にどのような心が構えでいなければいけないのか。第2コリントの6章を開けていただいていいですか。コリント人への第2の手紙の6章です。コリント人への第2の手紙の6章1節と2節を読み出します。コリント人への第2の手紙6章の1節と2節、私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。これはさっきのイザヤ書の引用です。そして見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですという言葉がついています。この2節にありますように、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですということがコリントの第2にあるわけです。今はって言葉があります。今は、この今はっていう言葉なんですけども、人は誰でも過去があり未来があります、ね、人は過去があって現在があって未来があります。私たちは現在に生きるものですね。でも時々私たちは過去を見て、あ、昔は良かったっていう時があります。あ、昔良かった、私は、あ、昔はこんなことがあったのにっていうですね、いろいろと思います。未来に生きてる人もいますね。こうなったら頑張れるのに、もしこういう風になったらこうできるのにという未来のことばかり考える人もいます。でも私たちは今、神様が私たちに委ねているのは今なんですね。過去は戻ってきません。未来もどうなるか分かりません。でも私たちに言えるのは今、今を一生懸命生きるということです。もし私たちが豊かな人生を送りたいと願うならば、それはどういう人生なのでしょうか。それは豊かな今があって、その積み重ねによって作られていくものです、ね、だから今の恵みを無駄にしてはいけないということです。これある童話なんですけれども、 ちょっと面白い動画があったので、ある時、まあ、悪魔の手下どもがね、修行していくわけですね。で、悪魔の手下たちがその修行期間が終わります。そして修行期間が終わって、いよいよ悪魔の手下たちは地上に派遣されていくわけです。悪魔が言いました。お前たちはこれから人間たちのところに使わすのだが、一体どんな作戦で行くつもりだって言ったんですね。するとその悪魔の手下の一が言いました。私はこうしたいと思います。人間のところに行って神なんかいないと信じ込ませようと思いますと言ったんですね。するとその悪魔の親分が言ったんですね。そんなことをしてもダメだ。人間は皆神によって作られているから、本能的に神がいるということを知っている。だからそれを否定することは難しい。お前の作戦はダメだと言ったんですね。すると手下の2が言いました。親分、こういう方法はどうでしょうか。地獄なんかない、神の裁きもない、あるのは天国だけだ。みんな天国に行けるから大丈夫、心配することはない。さあ自分の人生を悔いのないように好き勝手に生きればいい。するとその悪魔の親分が言ったんですね。それもダメだ。人間は本能的に悪いことをすれば地獄に行くのではないかと恐れている。だからそれを否定することは難しいと言ったんです。すると3番目の手下が言いました。じゃあこういうのはどうでしょうか。神はいる、地獄もある、ただし信じるのは今じゃなくてもいい。もう少し時間ができたら、もう少し経験したら、もう少し聖書を知ってから、もっと聖書を知ってから、そう人間に思い込ませるのはどうでしょうか。悪魔言ったんです。それが一番いい方法だと言ったんですね。神はいないとか裁きがないと言っても、やっぱり私たちは本能的にそれは分かるんです。でも今しなくてもいい、後でいいというふうに思い込ませる。悪魔、それが一番いい方法だと言ったんですね。もう少し経ってから、もう少し勉強してから、もう少し良くなってから、じゃあ私は神様に従おうとかね、もう少し。でもそれはサタンが使う本当に巧妙な作戦だってことです。だから今なんですね。今御声を聞くならばなんですね。だから私たちが今神様の声を聞くならば、神様私にこうしてほしいということが聞くならば、それを今やっていかないと、私たちはいつまで経ってもまだいいんじゃないか、まだいいんじゃないか、もう少し時間があるしと思っていくわけですね。でも聖書は何と書いてあるかっていうと、ノアの洪水はいつ来たかっていうと、みんなが普通の生活してる時に突然に終わりが来ましたって言ってます。そして同じように主の再臨はいつ来るんでしょう。主の再臨はペテロの第二の手紙の3章の10節には、しかし主の日は盗人のようにやってきますって言ってます。全く考えてない時急に来ますって言うんですよ。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいますってあるんです。私たちは正月に地震を経験しましたけれども、この時に地震が来るっていうふうに誰も知らなかったですよね。普通に正月の普通に正月を送り、普通に正月のごちそうを食べて、でゆっくりしてと思ってたのが、あの地震は本当にこう、私たちは今日普通にこういう生活、普通の正月を送ろうと思ってた時にやってきたのがあの地震でした。主の再臨も同じだと言ってるんです。私たちは普通に生活し、その時に急にやってくるんだと。確かにその前兆として世界的な戦争があったり、いろんなことはあるけれども、 でも私たちは、あ、そういうことがあって、あ、大変だなと思いながらも、でも普通に生活している時に盗人のようにやってくるんだ。だから今それをやっていかないと私たちは遅いんだっていうことなんですね。だからイザヤ書のこの49章というのは、神様がどれほど私たちのことを愛しておられるかということで書いてあります。私たちは神様によって神様の栄光を表すものとして、主は私たちを用いようとされているということであり、そしてまた私たちのことを絶対に見捨てないお方であり、そしてその神様が今あなたは何をすべきかをよく考えなさい、もっと先延ばしにしないで今あなたのすべきことを行いなさいということを言ってます。ですから私たちは本当にこの神様の言われることを大切にして、行かなければいけないということを今日のところから読むことができると思います。では一言お祈りして終わります。